健康生活応援番組いきいき時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経外科診療部長の海斗信義先生です。
おはようございます、海斗信義でございます。
今日は、海斗先生に脳神経外科っていうのはちょっと珍しいっていうか、どういうお仕事っていうかが分かんないんですけど、はい、その全体からまだちょっと解説していただけますか。
はい、はい、分かりました。私ども脳神経外科は、脳の疾患を扱うわけですけれども、同じ脳疾患を扱う科に、神経内科という科がございます。この神経内科と脳外科とでその頭のご病気をこう、二手に分けてといいますかですね、拝見しているということなんですけれども、多くの疾患が神経内科でも脳外科でも扱う、一般的な脳梗塞や脳出血は、いずれの科でも扱うわけですけれども、私ども脳外科は、神経内科で扱うその内科的にその治療するご病気以外に、例えば外科治療が必要なですね、脳腫瘍であるとか、同じ脳出血脳梗塞でも時に応じてその外科治療が必要になるわけですけれども、そういうような疾患に対して治療をするというのが、責任を持たされている分野でございます。細かな話になりますけれども、脳疾患というのは先ほどお話しした脳卒中だけではなくてですね、脳腫瘍あるいは先天奇形であるとか頭部外傷というのも身近なかつその重要なその疾患でございますね。それらの疾患を総合的に扱うというのが脳外科でございます。
頭部外傷とおっしゃいましたけれども、それは転んで頭に怪我をしたというようなことですか？
そうですね、その股に滑って転んで頭ぶつけたというのからですね、それに伴って、頭蓋やあるいはその脳にですね、損傷あるいは出血などをきたしたというような場合には、やはり入院治療や場合によってはその外科治療が必要になってくるということでございますね。
基本的に、頭が痛い、どこが痛いかって、頭が痛いってこの丁寧にも言われると思うんですが、割れるように痛いとか、部分的にそれをでも説明できないですよね。その時にその脳外科に行けばいいんですか？
実際に頭痛の患者さんというのがその脳外科にこういらっしゃる新患の患者さんのかなりのパーセンテージを占めますけれども、実際にはその頭痛のその正常でいろいろ検査をしていくんですが、結論から言うとですね、その頭痛があるから必ず病気があるというわけではなくてですね、詳しく調べていくとわずか 3% しかですね、そのご病気が見当たらない。 97% は器質的なそのご病気ではなくて、その形に現れる病気ではなくて機能的な頭痛がメインなんですね。
機能的ですか？
例えば機能的なというのは要するにその形としてのその原因がないという意味ですけども、偏頭痛であるとか、あるいは首のこり肩のこりから来るような筋肉の緊張から来るその頭痛であるとか、あるいは後頭部の神経痛、この3つがその機能的な頭痛の代表格でございますけども、それらはいくら CT や MRI をですね調べても原因は見つからないんですね。
その機能的頭痛というのはそのままにしてても大丈夫なんですか？
当然その痛み止めであるとかですね、対処が必要になってくるケースはありますけども、その死に至るというようなそういうようなご病態ではないわけですよね。
で、偏頭痛というのは最近もよく聞きますけれども、それは別の病気を引き起こすということはないんですか？
少し説明が必要と思うんですけども、偏頭痛というのは別名血管性頭痛と言います。血管の収縮拡張に伴うような頭痛なんですね。で、先ほどその 97% は頭痛はその病気が隠れてないっていうふうにお話しましたけども、その裏付けといいますかですね、理由付けがあって、脳っていうのはですね、他の手とか足とかの痛みを感じるくせにですね、判断するくせに自分自身の脳の痛みっていうのを感じることができないんです。例えば我々その必要に応じて脳にこう切開を加えて手術をしなきゃいけない場合があるんですけども、さぞや痛かろうってことなんですが、決してそれは痛くないんですね。頭蓋の中で痛みを感じるところっていうのは限られていて、脳を覆う膜、硬膜といいますが、 底の部分と脳を栄養する血管の比較的太い部分、この2つにしかセンサーがついてないんです。ですからその2つに絡んだところの頭痛は、まあ、いわゆる頭蓋内の原因での頭痛ということになるわけですけども、脳を膜をこう刺激するようなその頭痛として、まあ、名前は有名ですけどくも膜下出血であるとか、はい、髄膜炎というような病態は、まあ、激しい痛みを伴いますけど、それは脳膜を刺激するからなんですね。でもう一つのその片頭痛のその原因となるその血管性頭痛ですけども、血管の収縮拡張、特にその程度以上のこう拡張を起こした時にですね、血管にこう取り巻くようにこうついてる痛みのセンサーが刺激をされて、まあ、拍動性のドックンドックンという痛みになるわけですね。
今初めて聞きました。僕は脳は敏感っていうか、もう神経が全部行き渡ってるから一番ちょっと飯入れただけで相当痛いのかなと思ったけど、先生のお話聞くとそうじゃないんですね。
そうですね。
じゃあ反対に麻酔をかけるのは脳自体にはかけないわけですか？
いやいや、脳をこう鎮静させるわけですけれども、まあ、麻酔というのはその脳外科に限らずですね、まあ、いろんな科で麻酔を行いますけども、鎮痛鎮静というのが目的ですけども、まあ、簡単に言うと脳を眠らせる、文字通りその脳を鎮静させるってことにはなるわけですね。
やはり眠っていただかないと手術はできないですね。
全身麻酔ですよね。はい、
脳っていうと、はい、人間の中で一番なんか重要な部分っていうか、頭蓋骨に覆われてますから、その中に命令系っていうか指示系とか全部入ってますよね。
そうですね。
IC チップのなんか一番親玉みたいな。
そうですね。
そうするとその脳と神経っていうのもこれが相当入り乱れてるっていうか凝縮されて入ってまるから、この手術されたりなんかその相当なんていうのかな、気使われるっていうことはないんですか？
いや、当然気は使います。術前にもきちんと評価とですね計画を立てて、まあ、どの科の先生方も当然その術前にどうやろうああやろうってい こう計画を立てられるわけですけども、まあ、我々の脳外科は特にやはり術前のそういう検討を慎重にしますですね。例えばその実際にこう病変にアプローチするそれ一つとってもですね、まあ、外科の先生はお腹や胸をですねこう皮膚を切って病巣に到達する、例えば1センチこう違ってもですねこうグッとこうヘラを引けばですねその誤差は訂正できるわけですけども、まあ、怒られちゃうかもしれませんけども、まあ我々脳外科の場合にはその間に硬い骨があるわけですね。そこを必要に合わせてこう外さなければいけないわけですけども、そこがずれてしまうとですね必要十分なその治療に至らないわけですね。ですから、まあ、そういう青写真といいますか計画っていうのはかなり慎重に立てますですね。それからその、まあ、脳の表面にねご病気がある場合には皮膚を開け骨を開け、先ほどからお話している脳を膜を開けると病変が出てくればよろしいんですけども、さらに脳の中にこう病変がある場合にはどこを経由していけば一番その機能を痛めずに済むかというようなことを考えていかなければいけないわけですね。
脳のね症状によってその頭蓋骨外してまたポコッと はめるっていうかはい、はい、あとできるんですか？
はい、今お話したように必要十分な骨のその部分を開けてですね、基本的にはその骨は戻します。で今はチタンのですね製剤でこうしっかりと周囲とこう固定をするということが多いですね。
そうすると全く外してそれこそ脳を頭蓋骨をパコーンとやってまた元通りにするっていうことで済んじゃうわけですか？
済んじゃう。
手術が適正であればそれでいいわけですよね。話は変わりますけども、はいはい、日本の技術というのはとても世界的にも優れているそうなんですけれども、脳卒中とか脳出血、くも膜下出血、この治癒率っていうんですか、入院した後どのくらい、30日以内で、死亡してしまう率が日本は一番低い。それだけ治療の技術も手術の技術も世界一だということを聞いたことがあるんですけれども、それはそれは技術のおかげなんでしょうか？
まあ、具体的なその数字はですねちょっと今即答できないんですけれども、その まあ、もし本当にそういうようなことが言われているのであればですね、純粋にその技術的な問題だけではないと思います。ただ当然そのご病気 の重症度によって、例えばくも膜下出血とかはですね、うん、最初の段階で、まあ、グレーディング重症度っていうのをこう決めてきますけれども、うん、最重症 そのパターンの場合には、まあ、手術に至らず、まあ、病院にも到達せず、命を落とされる方というのは今でも3分の1いらっしゃるんですね。ですからその病院にたどり着いてそこからどういうふうにこう救い上げていくかっていうところだと思うんですけれども、まあ、それは我々医者だけではなくて救急の立場のですね、方々救急隊や、まあ、その脳外科に到達する前に救急部を介するわけですけれども、まあ、そういう技術やその人たち の、まあ、制度といいますかですか、システムの向上というのがその救命率であるとか治癒率につながってるんじゃないかなという気がします。
逆に言うと患者っていうか我々普通の人が頭が割れるように痛いみたいな、くも膜下だって言った時に、はい、ともかくじゃあもうすぐに病院に行くっていうことですね。
そうですね、先ほど頭痛の 97% は病気じゃないって言っときながらですね、はい、あれなんですけども、何か異変を感じたとき、それがいつもとその違う症状だったときにですね、特に脳梗塞とかの場合は、うん、今はその非常にそのタイムリーに使えば治癒につながるその薬剤というのが開発されています、うん、まあ、そういう薬剤を使うためにもなるべく早く病院を受診するということは大切ですね。
そうしますと薬で治せるときは切開手術は必要なくなるわけですね。
そうですね、
お薬の発達とやはり技術と両方必要なわけですよね。
あとはそのシステムでしょうかね、うん、それらがこう融合して先ほどのお話のような治癒率の向上につながっているのかもしれないですね、
はい。今日は脳神経外科について、全体のお話をお聞きいたしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.com mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは脳神経外科診療部長海渡信義先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。